聖書を読みいたします。今日の聖書は伝道者の書9章1節から。というのは、私はこの一切を心に留め、正しい人も知恵のある者も彼らの働きも彼ら神の御手の中にあることを確かめたからです。彼らの前にあるすべてのものが愛であるか、憎しみであるか、人にはわからない。すべてのことはすべての人に同じように起こる。同じ結果が正しい人にも、悪者にも、善人にも、清い人にも、汚れた人にも、生贄を捧げる人にも、生贄を捧げない人にも、善人にも、罪人にも同様である。誓う者にも、誓うのを恐れる者にも同様。同じ結果がすべての人に来るということ、これは火の下で行われるすべてのうちで最も悪い。だから人の子らの心は悪に満ち、生きている間その心には狂気が満ち、それから後死人のところへ行く。すべて生きている者に、占っている者には希望がある。生きている犬は死んだ獅子に勝るからである。生きている者は自分が死ぬことを知っているが、死んだ者は何も知らない。彼らにはもはや何の報いもなく、彼らの呼び名も忘れられる。彼らの愛も憎しみも妬みもすでに消え失せ、火の下で行われるすべてのことにおいて、彼らにはもはや永遠に受ける分がない。さあ、喜んであなたのパンを食べ、愉快にあなたのブドウ酒を飲め。神はすでにあなたの行いを喜んでおられる。いつもあなたは白い着物を着、雨に油を絶やしてはならない。火の下であなたに与えられた虚しい一生の間に、あなたの愛する妻と生活を楽しみたい。それが生きている間に、火の下であなたがする苦労によるあなたの受ける分である。あなたの手元にあるなすべきことは皆自分の力でしなさい。あなたが行おうとしている、いや、あなたが行こうとしている黄泉には働きも企ても知恵も知識も知恵もない。私は再び火の下を見たが、競争は足の速い人のものではなく、戦いは勇士のものではなく、また勘は知恵ある人のものではなく、また富は悟りある人のものではなく、愛子は知識のあるものでは、知識のある人のものではないことが分かった。すべての人が時と機会に出会うからだ。しかも人は自分の時を知らない。悪い網にかかった魚のように、罠にかかった鳥のように、人の子らもまた、災いの時が突然彼らを襲うと、それにかかってしまう。私はまた、火の下で知恵についてこのようなことを見た。それは私にとって大きなことであった。わずかな人々が住む小さな町が、そこに大王が攻めてきて、これを包囲し、これに対して大きな砦を築いた。ところがその町に貧しい一人の知恵ある者がいて、自分の知恵を用いてその町を解放した。しかし誰もこの貧しい人を記憶しなかった。私は言う、知恵は力に勝る。しかし貧しい者の知恵は蔑まれ、彼らの言うことも彼の言うことも聞かれない。知恵ある者の静かな言葉は、愚かな者の間の支配者の叫びよりはよく聞かれる。知恵は武器に勝り、一人の罪人は多くの良いことを打ち壊す。
おはようございます。
おはようございます。
お帰りなさい。そしてただいまと言います。 先週は幸いな土浦恵み教会との講談交換が与えられました。この場所では井上先生がメッセージをしてくださいました。私は土浦で朝3回の礼拝式をいたしまして、恵み誘導もいただいて帰ってきました。夜は井上先生のメッセージを録音したものを聞く予定だったんですけど、それが少しうまくいっていないということで、もう一回幽霊編をしまして一生のうちに初めてだったんですけど、1日に4回メッセージをしたというそんな時でした。もう一言で土浦の教会のことを申し上げますと、よく準備されて、なおかつ臨機応変な対応取り組みによって、富士山のように広い裾野を持つ教会だなと覚えています。一番最後の週には恵み祭りなどというものもありますので、ぜひ行ける方は一緒に行けたらと願っております。また先週はですね、火曜日の夜から、木曜日にかけては関東選挙区の有志による伊豆大島ツアーというのがありまして、一泊目車中泊、船で島に渡りまして、そして、とても素敵な時がもたれました。旧同盟のかつての宣教師の足跡をたどるということでしたけれども、本村教会、田部教会と島に2つある教会を訪ねました。そして台風の土砂災害の現場、そこにあった献花台も見てまいりました。記憶が薄れているかもしれませんが、2013年台風26号によって当時ですね、伊豆大島で800ミリを超える雨が1日に降ったそうです。山はほとんどこう崩れてきてですね、そして幼稚園の園長などなさっていたクリスチャンの方々もその土石流に揉まれて亡くなったということがありました。島にたくさんの幼稚園がありましたが、それはほとんどキリスト教の人たちが教会が始めた働きであります。また泉の家というキャンプ場がありまして、本当に素敵な場所でした。夜には太平洋の波間に揺れるムーンリバーと満天の星空、さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えてみなさい、あなたの子孫はこのようになる、実際に数えきれないなと思いながら帰ってまいりました。またかつて宣教師は、島の端から端まで山越えをして、毎週通いながら開拓伝道をしたということもありましたので、三原山という山に登りまして、火山の少しだけ登りました。でも木がほとんど生い茂ってなくてですね、このように真っ黒い点に焼けてしまいましたけど、はい、でも無事に帰ってくることができて感謝でした。今日は伝道者の書の9章に入りますが、機会の意味、チャンスですね、機会の意味と題してメッセージを語らせていただきたいと思っております。結論を申し上げますと、この地上の人生のすべてを信仰によって捉える、天を見上げる信仰によって捉えていくならば、本当の勝ち組、勝利者になれるという話をしたいと思っております。一節を見ると、天を見上げる信仰がまず早速出てきます。一節、9章の一節ご覧ください。というのは、私はこの一切を心に留め、正しい人も知恵のある者も彼らの働きも神の御手の中にあることを確かめたからである。神様の御手の中に全てがある、そのような認識はまさに天を見上げる信仰だと思います。正しい人も知恵のある者もその働きも全て神様の御手の中にある、そのことを確かめたと伝道者は今日初めに語ります。神様の御手の中にあること、そんな視点から彼は人生の一番悪いことに目を向けていきます。3つの勝利が今日出てきますが、1つ目の勝利は死の影の谷、絶望の谷を乗り越えて、そして、出てくることのできる救いであります。彼らの前にある全てのものが愛であるか憎しみであるか人には分からない。そして2節からのところ、まず伝道者は現実を見ます。非常に冷静に、人間観察をいたしまして、いろいろな人がいろいろな人生の歩みをしておりますが、その結末はいかにということを、語っていきます。すべてのことはすべての人に同じように起こる、同じ結末、 これは心肺停止、死ぬということですけども、同じ結末、死が正しい人にも悪者にも善人にも清い人にも汚れた人にも生贄を捧げる人にも捧げない人にも来る。善人にも罪人にも同様である。誓う者にも誓うのを恐れる者にも同様である。そして一つ目の一番下の現実ですね、3節に、伝道書は、はっきりと記します。同じ結末、死ぬという現実が全ての人に来る。このこと、これが日の下で行われる全てのことのうちで一番悪い、最も悪い。だから人間は心の中に悪いことを考えて、そして生きている間にいろいろな狂気には満ち、そしてそれから後死人のところに行く。そのように彼は人生の現実を見つめていきます。三段跳びというのがありますが、ホップ、ステップ、ジャンプというですね、形で、ホップのところで一番最初はですね、しっかりと現実を見据えていく伝道者の姿があります。現実に目をそらしていく、そこには勝利がありません。しっかりと問題を見極めていく、そこに、視点を向けていくことが、勝利の始めの一歩だと思います。そこから今度は伝道者は驚くべき言葉を使います。4節です。ステップでちょっとこう飛び上がることができています。すべて生きているものに連なっているものには希望があると語り始めます。2節3節のところを見るならば、その後続く言葉は絶望しかないという言葉ではないでしょうか。何やっても無駄じゃないの、みんな死ぬんでしょ、そうやって考えるのが普通です。それは信仰の持ってない人の視点です。しかし天を見上げる信仰を持っている人は希望を見出していくことができます。すべて生きているものに連なっているものには希望がある。伝道者は絶望という言葉ではなくて希望という言葉を使い始めるのです。なぜなら生きている犬は死んだ獅子に勝るからである。そんなことが語られていきます。生きているワンちゃん、それは死んだライオンに勝ると言われています。どんなに強い百獣の王と言われるようなライオンであったとしても、死んでしまったら普通のワンちゃんの方がもっと素敵なんじゃないと。そして生きているものに連なっているものには希望がある、意味深な、言葉を伝道書が語ります。なぜ生きているものには希望があるのか、5節以降で、伝道書は語ります。生きているものは自分が死ぬことを知っている。でも死んだ人はもう何も知らない。死んだ人はもはや何の報いもなく、呼び名も忘れられていく。死んだ人の愛も憎しみも妬みもすでになくなって消え失せ、そして日の下で行われる全てのことにおいて彼らにはもはや永遠に受ける分がない。今生きている者には希望がある。今生かされている者には希望がある。聖書は希望を、どんな絶望的な状況におる人にも希望を語ることができるメッセージが、はい、そのような本であります。神様の御言葉ですから、夕暮れ時には光があるという言葉も出てきます。本当に真っ暗闇で絶望しかない、もう私の人生はこれで終わったと思えるところに希望が出てまいります。ホップ、ステップ、このジャンプが出てきます。7節からのところです。なんと伝道者は見事に死の影の谷、あるいは絶望の谷を越えて、そこから飛び上がって踊り出ています。嘆きを踊りに変えてくださる神様。井上先生のメッセージを聞きたかったんですが、ちょっと残念ながら私聞けていません。7節、嘆きが見事に踊りに変えられた、そのような響きが出てきます。まさに勝利です。信仰による勝利。みんな死ぬんじゃないのっていう現実を見つめながらも、なおこんなことが言えるのか、絶望しかないように見えるところでどうしてこんなことが言えるのかという言葉を伝道者は語り始めます。7節、さあ喜んであなたのパンを食べましょう。愉快に微笑みながら、楽しみながらあなたのブドウ酒を飲みなさい。 パンと葡萄酒、新約聖書的には生産を意味するようなことですが、とにかくですね、神様の前に祝福されたその食物や飲み物をおいしくいただきましょう、パーティーをしましょう、そういう呼びかけであります。なぜか、なぜそんなことをする心境になるのか、その後に素晴らしい言葉が書かれています。天を見上げていくと、神様の眼差しに映っている私たちの姿が見えてくるんです。神様の瞳にはどういうふうに私たちが映っているのか、それを見ることができたならば、私たちは閉塞感とか絶望とかそういうものから一気に解放されていきます。神はすでに、今すでにあなたの行いを喜んでおられると書かれています。多くの人の人生において、これはなかなか発見しにくい、そのような喜びの知らせではないかと思います。多くの人がセルフイメージが低くて、自分なんかダメだ、自分なんかダメだ、私のことを神様なんか喜んでらっしゃるはずがない、そんな風に考えていらっしゃる方が多いと思うんです。厳しい親に育てられた子供さんは、もうあなたダメじゃないの、もういつも白くじで怒られてですね、叱られて喜ばれているところがもう悲しまれている、生まれてきてよかったのって言いたくなる。しかし神様を見ていく、天の神様を見ていくならば、神様はすでにあなたの行いを、そして存在を喜んでおられる、そんな眼差しがあるのです。たわいのないことで喜んでいる、そんな私たち、些細なことで悲しんで涙を流して落ち込んでいる、そんな私たち、そのような一つ一つの日常生活の中の私たちの姿を、神様はちゃんと愛の眼差しを持って見ていてください。微笑みを持って、励ましを持って、そして何よりも愛の眼差しを持って、私たちの一挙手一投足を見ていてください。喜びを持って、こんな私を喜んでくださっているはずがないと思う、あなたの一つ一つの何気ない日常の振る舞いを、神様は喜んでおられるのです。おいしいものを食べて嬉しい、ああ素敵な星空が見えて嬉しい、あムーンリバーってこういうムーンリバーなんだ、
なんか子供のように走り上げましたけども、そしてです、ね、久しぶりに海水浴もいたしたんですけども、おっしゃ飛び込んで子供みたいに、まあ、小学生ぐらいに戻っていましたが、でもこの眼差しです。神様はすでにあなたの行いを喜んでおられる、お仕事をしている時も喜んでいらっしゃいますよ。そして喜びの時も悲しみの時も辛い時も本当に嬉しくて飛び上がって踊りたい時も、神様はすでに今のあなたの行いと人生を、存在を喜んでおられる。だから喜んで一緒にパンを食べましょう、愉快にブドウの飲み物を飲みましょうと伝道者は語ることができております。そして誠に新約聖書的ですが、8節、いつもあなたは白い着物を着、頭には油を絶やしてはならないということも語り始めます。義の衣、キリストの衣を着るような、本当に白無垢の全ての罪を覆い隠してくださる、全ての恥や過ちを、失敗を全部隠してくださって、美しく私たちを装ってくださるイエス・キリストのことを着るように進めているようにも思います。また油には、頭には油を絶やしてはならない、油断してはならない、聖なる神様の霊によって豊かに油を注がれて、いつも聖霊とともに、いつも神様の与えてくださる命の油のとともに生きるようにと進められているように思います。ホップステップジャンプ、見事に伝道者は死の影の谷、絶望の谷を越えています。信仰によって、たとえ死があるとしても、今与えられている、今生かされているこの命を大切にしていく、もう十二分にエンジョイしていく、与えられた人生を走り通していく、そのような非常に積極的な
何やってもダメでしょうではなくてですね、もう本当に喜んで力いっぱい躍動する命の中で与えられた命を最後まで使い切りたい、そのような命にあふれた言葉がここにあります。9節からのところにも非常に現実的な喜びを、ささやかな何気ない日常の中にこそ神様の祝福がたくさんあるよということを語っています。9節、日の下であなたに与えられた虚しい一生の間に、あなたの愛する妻と生活を楽しむのよ。神様が与えてくださったベストパートナーとのその生活を楽しむのよ。まだ結婚に導かれていない方は、御心の時に御心にかなった一番素敵な方と結婚できるように続けて、失望せずに祈り続けてください。神様はもうすでにあなたにとってベストパートナーを備えてくださっています。どこかで今生活しています。もしかしたら身近なところにいるかもしれません。もしかしたらかなり離れたところにいるかもしれません。しかし神様は必ず出会いを備えてくださるでしょう。そしてあなたの手元にあるなすべきこと、これが大切なことです。神様は一人一人にその人にしかできないお仕事を任せてくださる方です。あなたがなすべきこと、あなたがそれを投げ出してしまうと神様の働きが止まってしまう。他の人が代わりをすることができない、あなたでしかできないお仕事がある。だからこそ生かされているんです。どなたかが語っておりましたが、神様は不必要な人を作るほど愚かではない。どんな人も必要とされて生かされている。召されていくとき、お迎えが来るときは、もうあなたがしてほしいと願っていたお仕事は全部してくれました、ありがとう、お疲れ様と言って神様は天国に招いてくださる、お迎えをしてください。しかしまだ召されていないということは、まだ皆さんの手元になすべきことが山積みになっているということでしょう。あなたでしかできないことがあります。それを放棄してはなりません。諦めて投げ捨ててはなりません。それを一つ一つ順番に、どんだけ時間がかかっても一つ一つ順番に成し遂げていく、そのことを神様は願って生かしておられます。みんな自分の力でしなさいとありますが、もちろん神様に祈りながら、心を尽くし主に寄りすがりながら、神様の助けを借りながら、なおかつ自分でも精一杯自分のベストを尽くして、そのままなすべきことを、していく、そのようなことが進められています。これが一つ目の勝利です。どうですか、正しい人も悪い人もみんな死ぬんじゃないのっていう、その現実を直視しながら、なおかつ絶望的な、死んだらすべて終わりじゃないの、正直者ばかもいるんじゃないよの、やっぱりもうアホらしくてやってられないわ、そういうふうに投げ出してしまうのではなくて、天を見上げていくならば、神がこんなささやかな小さな儚い私の存在を喜んでいてくださる、その眼差しの中では全てが変わってきます。白黒のモノクロの世界が、モノクロームの世界がフルカラーに、ハイビジョンに変わってきますよ。何気ない日常の中で様々な災害に遭わないことがどんだけ幸せなことか。ある日突然自分のお葬式が来るんですけれども、それまでにたくさんの時間が与えられて、いろんなことができるチャンスが与えられている、生かされている、本当に幸いなことだと思います。やがて私たちは下の世話を自分でできなくなるでしょう。やがて私たちはベッドに寝たきりになるかもしれません。特別介護老人ホームに入居しなければならなくなるかもしれません。痰でさえも自分で飲み込むことも吐き出すこともできなくなるかもしれません。しかし神様は最後の最後まで私たちの一つ一つの日常生活を喜んで、そして愛してくださっています。二つ目の勝利を11節からのところで見ていきましょう。それは限界のある人間の能力とか才能とか知恵とか悟りとか知識を超えて、 すべての人にチャンスがある、機会があるということを伝道者は力説、力を込めて語ります。11節から、この11節あたりからこの機会の意味という題をつけさせていただきました。私は再び火の下を見たが、この地上の人生を旅する人生を見たが、こんな驚くべき真理を発見していました。競争は足の速い人のものではない、戦いは勇士のものではなく、パンは食料は知恵のある人のものでもない、富、財宝、お金は悟りのある人のものでもなく、愛子、目をかけられて注目されてチヤホヤされることは知識のある人のものではないことが分かった。なぜなら全ての人が時とチャンス、機会に出会うからだ。そのように伝道書は語ります。ウサギとカメの話とかいろいろ出てきますけども、まあ、そのようなことが人生の教訓としてまとめられているかと思います。もしも人生が競争だ、レースだと考えていくならば、足の速さが勝利の条件でしょう。スピードこそが勝利のただ一つの大切なことでしょう。フェラーリみたいにものすごい馬力のエンジンを積んでですね、もう突っ走るのが最高の人生ということになるでしょう。しかし競争は足の速い人のものではないと書かれています。もしも人生が戦いなんだ、バトルなんだと考えていくならば、勇士であることが勝利の条件でしょう。強さという偶像を主体に求めることになるでしょう。人生は結局食べるために、食うためだよ、パンだ、食料だ、食料問題が人生の全てだと考える人は、そのための知恵が勝利の条件だと考えるかもしれません。さまざまな農業の技術とかそういうものが偶像視されていくかもしれません。人生は富だよ、お金だよ、経済だよと考える。そうするならば儲けるための悟りが勝利の条件だとなるでしょう。そこにはお金という名の、あるいは経済という名の、仕事という名の偶像が立ち上がってきます。人生は愛子だ、目をかけられること、注目されることが全てだと考える人にとっては、注目を集める知識、パフォーマンスをしてどれだけの素晴らしいプレゼンテーションをして、そして人に評価されるか、他の人の評価、他人の評価という偶像の中に自分を評価していくことになります。その全てが間違っていると伝道書は語ります。競争は足の速い人のものではない、早く早くとやっても途中で息切れするだけですよ。むしろゆっくりマイペースで歩んだ人の方が確実に勝利を手にすることができるでしょう。戦いは腕っぷしの強い勇士のものではない、弱い者が勝力大を制するということが起こり得るんです。パンは知恵のある人のものじゃない、富は悟りのある人のものではない、愛子は注目されて一目置かれて評価されることは知識のある人のものではないことが分かった。神様は本当にエコひいきなさらない方ですから、全ての人に時と機会をチャンスを平等に与えてくださると伝道者は語ります。しかし残念なことに、このような現実があることも伝道者は語ります。12節、しかも人は自分の時を知らない、今がチャンスだというふうに人は思えないんです。昔が良かったとか、この場所を離れたらもっといいことが起こるんじゃないかとか、いろいろ考えます。しかし今がチャンスなんですよ。今しかできないことが必ずあるはずなんです。今しか学べないことが必ずあります。今じゃないとできないことが、10年後にはできなくなることが必ずあるはずなんです。今がチャンスなんですよ。与えられている今が一番良い時だと思います。そのようなチャンスを神様は日々備えてくださっているはずです。しかし人は自分の時を知らないんです。今がチャンスだということが分からない、当たり前だ、何気ない日常だ、そして感謝もなく、つぶやきや文句ばっかりの中で生きてしまいます。 そのような中で私たちは、俺はスピードがある、俺は力がある、俺は知恵がある、俺は富がある、俺は成功者だ、勝ち組だと思っていた時に、悪い網にかかった魚のように、罠にかかった鳥のように、人の子らもまた幼いの時が突然彼らを襲うと、それにかかってしまうと伝道者は警告を与えています。東日本大震災の少し後で、私は、少しだけ福島県のですね、名古屋あたりのですね、津波に襲われた地域を、少し視察させていただきました。支援の物資を持っていて、その時に目にした光景は本当に唖然とした光景でした。津波が通ったところはもう全部ぐちゃぐちゃにきれいに一掃されています。不動産といわれる立派なお家が土台だけ残して、建物がどっか遠くに行ってます。ものすごい立派な車がぐちゃぐちゃになってもうゴミになっています。人生はエースですか、速さが全てですか、人生はバトルですか、強いことだけが全てですか、人生は食料ですか、人生はお金ですか、経済ですか、人生は人から注目を置かれることですか。違います。そういう偽物のサクセスストーリーに騙されないでください。神様はあなたにも素晴らしいチャンスを与えておられます。今ここでこの時にしかできないことを必ず神様は備えておられます。それを放棄してはなりません。今なすべきことに全力を尽くしていくのです。そうでなければ未来はないです。三つ目の勝利、伝道者は人間不信を超えていきます。人間なんか自分勝手で自分のことしか考えないんでしょ、みんな自分のことしか考えてないよね、誰も信じられない、そういう人間不信を多くの人が抱えています。それだけ騙されたり嘘つかれたり裏切られたりした経験がいっぱいあるからでしょう。もう傷つきたくない、もう信じたくない、もう信じられない、自分しか信じられない、そういう人間不信にとらわれている人がいっぱいいます。伝道者はそのような誘惑にも勝利しています。さまざまな人間不信を超えて与えられた祝福の源として生きることを放棄しません。13節からの短いお話にそのことが込められています。私はまた日の下で知恵についてこのようなことを見た。一つの人間観察です。それは私にとって大きなことであった、はあ、こういうことが人生にあるんだな、あ、そうなんだ、これが人生なんだ、それほど大きなインパクトを与えたことがありました。わずかな人々が住む小さな町があった。わずかな人々が住む小さな町、4万6千7千ぐらいの町だったかもしれません。次と町ながらわずかな人々が住む小さな町があった。そこに大王が攻めてきて、これを包囲し、これに対して大きな砦を築いた。今言うですね、戦争が起こりかねないような武力を使って圧力をかけてくる、そういう状況でしょう。恐ろしい人が攻めてきてですね、包囲してですね、プレッシャーをかけてくる、砦を築く。ところがその町の中に貧しい一人の知恵ある者がいた。この人の人生です。貧しい一人の知恵ある者がいて、自分の知恵を頭をフル回転させて惜しみなくその知恵を分け与えたんです。自分だけがその知恵を使って、幸せな人生を生きるということになって、与えられた知恵を誰かのために豊かに用いていく、そういうことをした人です。町のために、町の安全や町の将来、町の未来のために、彼は貧しかったけれども知恵を十二分に惜しみなく用いていきます。自分の知恵を用いてその町を解放することができました。武力的な戦争の脅威が去っていったんです、彼の知恵によって。外交というのはそういうものでしょう。戦争を起こすことは外交じゃないと思います。戦争をやめさせること、緊張関係を解きほぐして、そして争いが起こりそうなところに平和を作り出すこと、それが外交だと私は信じます。
自分の地位を用いて戦争をやめさせたんです。多くの人の死が無残に流されていくことをこれ以上味わいたくないということで、その知恵を本当に用いたんです。素晴らしい平和が、解放が街に訪れました。しかし伝道者はその後のストーリーを見逃すことができませんでした。しかし誰もこの貧しい人を記録しなかった。彼は知恵を用いて街を救ったんですよ。町全体の多くの人たちが彼によって救われたんですよ。命が、財産没収されることもなく、焼け野原になることもなく、無残に命が投げ捨てられていくこともなく、しかし誰もこの貧しい人を記憶しなかった。ここで普通の人ならこう考えるでしょう。やっぱりこの世は恩知らずだ、良いことしても意味ないよ、あれだけ無駄だよ、どれだけいいことしても感謝も彼女もない、ふざけるな、どれだけもう一生懸命やったと、ボランティアやったと思ってるんだ、皆さんのために一生懸命知恵を尽くして知恵熱が出ることを考えて、それで皆さん救ってあげたんじゃないの、もうバカバカらしくて、もうこの街なんかどうにでもない、もうあとは野となれ山となれって言ってですね、こんな街なんか知らないって言ってどっか逃げていってもおかしくないでしょ。それは普通の人間がすることです。でも天を見上げている人、信仰を持っている人は違います。そんなバカなことしません。いや、この世的に見たら本当にバカな道を選びます。お前バカじゃないの、お前散々裏切られて何、どんだけの、どれだけの感謝されたのって言われても、それでもバカ正直に、もうクソがつくほどにクソ真面目に、なんでこの人はここまでするのかというようなことを非常に献身的に非常に使えて、サービスにサービスを、もう本当にできる限りのことをして街を愛し続けます。伝道者は言うんです。私は言う、知恵は力に勝る。18節では力という言葉は武器という言葉ですから、知恵は武器に勝る。原子爆弾や ICBM に勝るんです。知恵はスカッドミサイルに勝ります。戦車や戦艦やジェット戦闘機に勝ります。知恵は力に勝る、知恵は武器に勝る。伝道者はその素晴らしい、どんな武器よりも素晴らしい知恵を惜しみなく使うことをやめません。こんな現実があります。しかし貧しい者の知恵は蔑まれ、彼の言うことも聞かれない。しかし人間不信を彼は超えて勝利を得ていきます。そして17節を語るのです。知恵ある者の静かな言葉は愚かな者の間の支配者の叫びよりはよく聞かれる。知恵は武力、武器に勝り、一人の罪人は多くの良いことを打ち壊す。戦後という時代を日本は生きてまいりました。しかし戦前とあまり変わりません。そして世界的に見ると戦後なんていう言葉はほとんどありません。いつも戦いがあります。そして人間はどんだけ技術が進歩しても、どれだけ進化したとか言いながら何も変わっていません。殺し合い、騙し合い、奪い合い。しかし聖書は大真面目に語ります。知恵は力に勝る。どんなに貧しくても天の知恵を授けられた者は、何のためにその知恵が授けられているのか、世の光として、地の塩として、その使命を全うするためですよ。全世界の祝福の源として、全ての人を祝福の中に招くためです。杉戸キリスト教会は64周年を迎えています。1953年8月7日創立記念日と書かれてあります。
杉戸町から公民館が杉戸秀樹館に移管され、辻浦里俊牧師がこの場所に転居してきて、ここに住みながら一粒の種として麦としてこの地に落ちて死んで、ご夫妻ともに全ての財産を投げ打って全ての心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてこの町を愛し、皆さんを愛し、身を粉にして、まさに献身者としてご夫妻が今天に旅立たれて凱旋されています。その後に高氏先生ご夫妻も来てくださいました。そしてその後に若輩者の私がこのところに10年ほど前から来ております。4年ほど前に60周年の記念礼拝をいたしました。その時には辻浦信夫先生が来てメッセージもしてくださいました。あれから4年もすぐ経ってしまいました。そしてあの時に写真に写っていた方々の何人かはもうすでに天に召されているんです。もしかしたら何年か後の何周年記念という時に皆さんはもうすでに天に旅立っているかもしれません。もう残された時間はそんなにないかもしれませんよ。そのチャンスを無駄にしないでください。一日中テレビを見てぼーっとして生きることも許されています。自分のためだけにお金を使うことも許されているかもしれません。でも神様と人とのために残された命、その時間、お金を使うならば30倍、60倍、100倍の豊かな実を結ぶことができると聖書は約束していると思います。一粒の麦が地に落ちて死ねば豊かな実を結ぶとあります。実を結ぶためには忍耐と時間が必要です。しかし決して諦めずに粘り強く、希望を捨てずに、今なすべき務めを放棄せずに、一日一日精一杯ベストを尽くして生きていくならば、確実に見えないところで裾野は広がっているはずです。皆さんの何気ない表情、何気ない日常生活のその無言の行いがキリストの香りを放つこともできるでしょう。この町の将来は、日本とアジアと世界の将来はキリスト教会にかかっています。教会は一番最後の例えに書かれているような貧しいけれども知恵のある者たちの集まりじゃないでしょうか。死んだら全てが終わりじゃない、死の向こうにこそ本願がある、罪の許しがある、体のよみがえりがある、とこしえの命、永遠の命というのが本当にある。それはキリストの十字架によって、復活によって、許されがたい、受け入れがたい、愛されがたいものが、許され愛され受け入れられていく居場所がある。天国の国籍を、天国のパスポートを発行する出張所として、私たちはこのところに置かれています。それぞれ祈りの中で神様の前に応答の祈りを捧げていただけたらと思います。声に出せる方は声に出して祈ってみてください。自分の時と機会を知ることができるように、またこれまでの歩みに感謝をしていきましょう。天のお父様、祈りが独り言のような、虚しい独り言のような、祈っても意味がないと思われるようなことが多くあるでしょう。そんな簡単に祈っても何かが大きく変わるなどということはほとんどありません。しかし今高校野球が持たれているように、私たちが粘り強く祈っていくならば、やがてその祈りは一塁に走者を送ることができるでしょう。 さらに粘り強く祈れば二塁に勝者をランナーを送ることができるでしょう。さらに祈りを込めていけば三塁に祈りが運ばれていきます。しかしそこで諦めてやめてしまっては目に見える結果が出ません。点数が1点入りません。諦めずに粘り強く祈り続けていく。絶望の中にこそ希望がある。正直者は馬鹿を見ない。そのことを聖書ははっきりと語っていますから、どうかもう少し祈り込んで、三塁まで来ている祈りの課題を粘り強く祈り込んで、もう一人の魂を洗礼に導くことができますように、もう一人の魂を教会に連れ戻すことができますように。そして神様、星の数ほどの人をあなたは天国に招こうとされていますから、この使命を放棄することなく、不信仰になることなく、閉塞感の中で絶望して諦めて投げ出すことではなく、神様、今なすべき務めを全力で成していくことができますように。そして与えられた人生を喜び楽しみ、本当に神様、自分らしく、神様、誰の評価も気にせず、神様の評価だけを気にして自由に生きていくことができますように、私たちの残された時、残された命を豊かに用いてください。主よ、あなたの御前にもう一度私たちを捧げします。あなたの御用のために、神様と人とを愛することのために、私たちの残りの命を用いてください。この町を祝福してください。杉戸町、宮代町、また日本、アジア、全世界を主よ、あなたが祝福してください。世界中に知らされているクリスチャン一人一人を、私たち一人一人を用いて、神様、あなたの神の国をさらに広めていくことができますように用いてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。